今日からアドベントに入りまして、クリスマスの時に向かう。今年はちょうど24日のクリスマスイブが日曜日ということになりますが、日曜日にはクリスマス礼拝からキャンドルサービスまでと一日の行事が続きます。また今日は夕方4時からクリスマスツリーの点灯式があって、いよいよクリスマスモードということになって、幼稚園でもプレゼントの練習が始まったりということで、今年もクリスマスを迎えます。そしてまたこの時期に洗礼や信仰告白をする、そういう人のため その準備の時が始まるということで、いつものようなそのクリスマスの光景が始まるわけですけれども、今日から礼拝ではコリントの信徒への手紙 の公開のそのシリーズからちょっと離れて、聖書日課に従ってこうクリスマスメッセージ、アドベントの時に定められている聖書日課に従って、行います、説教をします。でこれは多くの世界の多くの教会が採用している聖書日課に私従いますので、今日 の聖書日課はイザヤ書の65章の64章の一節以下の言葉と、マルコによる福音書の13章の言葉と、これが選ばれています。で多くのアメリカの多くの教会、ヨーロッパの多くの教会もそうですね、そういうこの聖書日課に従っていると思いますので、多くの教会はこの言葉をクリスマスアドベントの最初の日曜日の礼拝としてこの言葉が読まれていると思いますから、私たちもまたそこにその心を合わせてこの言葉をアドベントを迎えるものとして聞きたいということ、ここに心を合わせたいと思います。不思議ですよね、クリスマス のメッセージからして、普通の年はだいたいルカによる福音書 のザカリアのザカリアに示された予言、いつかバプテスマのヨハネが生まれる時の予言の話だとか、あるいはマリアのお告げの話だとか、今日日曜学校で選ばれたのはマリアの受胎告知の話ですね。お言葉通り転びになりますように、ミツカイガブリエルがおめでとうマリア、あなたに男の子生まれますっていうふうに伝えられたことに対して、応答する、どうしてこんなことがあるでしょうかっていうふうに、あなたの大いなる力があなたに及ぶのですっていうふうに言って、その事態をその知らせ、それに対して、私は主の発しためですと、お言葉通り好みになりますようにっていう聖書の言葉が、こういうふうに選ばれることが多いんですね。日本キリスト教団が使っている聖書日課というのはちょっと特別な日課でして、別のなんていうか、一つのある団体が使っている聖書日課なんですよね。私はちょっとそれと違ったものを選んでますけれど、すごい不思議なことに、そのベツレヘムの情景ではなくて、世界の終わり、終末の予言ですね。マルコによる福音書13章というのは小目視録というふうに言いまして、イスラエルのちょうどイエス様が生まれる前後の紀元前後の時代に、ユダヤの社会の中で非常に独特の文学が発達しました。文学というべきか、あるいは信仰的な表現というふうに言いましょうか、そういうものが始まりました。これを黙示文学というふうに言うんですね。つまり世の終わりの非常に幻のような情景というか、天変地変が起こって、そういう中で一つのキャタストロフと、終わりが到来するという、そういう情景という、つまり終末論的な情景が非常に盛んに語られるようになりまして、いろんな文学があります。その新約聖書の中では、ヨハネの黙示録という書物のことを思い出しますと、そのことがよくわかります。あれが一つ黙示文学の新約聖書の中での一つ唯一の例なのですけれども、その他にもユダヤ教の中で発達した黙示文学というのがいくつかあるんですね。ところが福音書の中では、マルコによる福音書の13章とか、マタイによる福音書の24章とか、ルカとか、そういう中でイエス様が語られたその黙示的な、黙示文学的な表現というものが出てきて、でこれをマルコによる福音書の場合は小黙示録と、小さい黙示録っていう、そういうふうな表現で呼ばれます。でそのところがクリスマスのアドベントの、クリスマスの初め、アドベントの 聖書の呼ばれるべき聖書の言葉として選ばれているわけですね。不思議な感じがします。つまりクリスマスっていうのは、今子どもたちの話したことですが、あの2000年前のベツレヘムの情景のことを考える、ナザレのマリアの情景のことを考えることだけじゃなくて、今から来られるクリスマス、今から来られるキリストっていう、そういうことに対してどのように私たちはこう待ち、そしてどのように備えるかっていう、そういうことが大事だっていう、こういうメッセージをここから聞き取らなきゃならないということを教えているということですね。つまり私たちがこうクリスマスを迎えるときに、そういう本当になんていうか、昔の人ごとの出来事っていうことじゃなくて、こう私の身に及ぶクリスマスっていうか、私の中にこう来られるキリストを待ち望むという、こういうことが覚えられなければ、それはそのクリスマスということの本当の意味を深く礼拝した考え、またキリストを拝することにこうなっていないという、こういうまあ強い主張がここにこうあるんだろうと思います。まあ、そういうところからこのマルコの福音書13章の言葉の中で、今日もその思いを巡らしたいと思います。で、先ほど13章の24節から読まれましたけれども、これはそれまでのところにその終末の印があるというわけですね。で、私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすと、つまりこう偽預言者のようなものがいっぱい現れるっていうんですね。それから戦争の騒ぎや戦争の噂があると、それから民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こるという、そういう、まあ、一つのこう世の中の非常にこう不安定な状態っていうか、こう人と人とがその争い合い、国と国とが深くこう対立し合うという、それからさらにこう地震があり、飢饉がある、天災と人災とがその合わさったような、そういうそのまあ一つのその混乱した混沌たる状況が起こるっていうんですね。でそういう時に限ってですね、あなた方は自分のことに気をつけていなさいと、あなた方は地方法院に引き渡され、街道で打ち叩かれると、また私のために、総督や王の前に立たされ証しをすることになるというふうにして、そのキリスト者であるっていう、そのこう神の国を待ち望むそのキリスト者であればあるほど、そしてキリストの名によって呼ばれるものであればあるほど、そういうものに迫害を呼ぶっていう、こういうそのまあそれは一言でこう世界にその戦争やそれから分裂が起こるというだけじゃなくて、こうその時に限ってそのキリストの名によって呼ばれるものにも深いその災難というでしょうか、そう、苦しい状況が及ぶというふうに言ってるんですね。で、まあ、そういう時には、まあ、何を言うかと、取り越し苦労しなくてもよろしいと、話すのはあなた方じゃなくて聖霊が話してくださるという、こういう、まあ、励ましが与えられると。そしてさらに今度は兄弟を兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろうというふうにして、家庭の中にも一番親しいこう交わりの中にも深いその、災難と言いましょうか、平和ならざるその情景というか、そういうことが起こってくると。つまりここでこう終わりに向かっていくこう世界というのが、その終局の平和に向かっていく世界というよりは、むしろその何ていうかこう混乱と破壊に向かう、そういうこう世界というものがここにこう描き出されています。だからさらにそういうところから、しかし私の名のためにあなた方全ての人に憎まれ、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われると、最後まで耐え忍ぶ者は救われるっていう大変有名なことがこの言葉、この「正目白黒」の中に語られているんですね。でつまりこういう状況の中で、こう忍耐と耐え忍ぶということを、終わりの時を待つって、喜んで感謝を持って希望を持って待つことができるという、こういうことがここで語られているわけですね。それからさらに今度は、憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら読者は悟れと、その時ユダヤにいる人は山に逃げなさいっていうふうにして、これは極めて具体的なことを指しているらしくて、紀元の70年に、つまりイエス様は十字架につけられてから約40年後に、イスラエル、エルサレムはローマの軍隊に征服されまして、城壁は壊され、神殿は、瓦礫の山に化し、 神殿の出会ったところはそれこそこう血の海ができたというふうにこう多くの人がその殺されたというそういうあのイスラエル崩壊 の出来事がありましたけど、そのことを、まあ、指しているんだろうというふうに言われるような非常にあの具体的なことが書かれていまして、憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たらというそうい こう表現の中にはあのこ のエルサレムの崩壊というそういうことが、まあ、暗示されているというふうなことがよく言われるところですが、まあ、そういうあのことが語られて、つまりこういう事柄はあのイエス様を十字架につけられる前直前というかそういうところであの語られたことだというふうにこうマルコによる福音書は私たちに告げているわけですね。でこういうふうにしてこう、まあ、私たちのこう地上的な世界といいましょうか、あの教会的な情景ということの中にあの深いその破壊とそれから混乱、終局というものがあるということをあの告げた、この上で今日の言葉が来るわけですね。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は星空から落ち、天体は揺り動かされると。まあ、あの太陽が暗くなり、月が光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされるというこういう情景っていうのはですね、神様が作られた世界創造の秩序っていうのは完全に破壊される状況ですね。創造っていうのは初めに光あれっていうふうに言って、こう神様の光が照らされるときにこの混沌たるこう暗闇の世界っていうのがですね、こう光が注いで、その光ができることを通して陸と海とが分けられるとか、陸と空、大地と空とが分けられるとか、陸と海が分けられるとか、全ての命あるものが生え出るとか、そういうふうにして創造が一日一日こう発展し豊かなものになり、そしてこう人間世界、人間が作られ神にかたどってこの世界を治めるべくこう人間が作られるというふうにして、そういう秩序に従ったその創造というものがありましたけれど、ここでこう太陽が暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体を動かされるということを通して、まあ、こう神様をお作りになったこう世界そのもの全そのものがこう相対的にそこでこうなんていうか破壊されるといいましょうか、混沌たる状態にこう帰っていくというこういう事態がこう起こるというね、このような苦難の後に、苦難の上にさらに、つまりこうキャタストロフですね、こう最終的なその 大断言というかこう終局の渋滞というのが起こる。天体が揺り動かされるということですから、そこでは単なる地震などではこう済まないような宇宙的なレベルで その破壊といいましょうか、秩序あるこう世界が必ず朝があって必ず夜があってというふうにしてこう太陽の運行に従ってこう世界がその回っていくと、あるいはその中でこう一つのきちんとしたその軌道を通ってこう、その世界展開していくというそういう事態というふうなものが完全に壊されるということですから、まあここでのその混沌の状況というか混沌の情景というのはそれこそまさに私たちの想像をはるかに絶するような大きな深い深い混乱とその破壊ということがここで書かれているわけですね。ところがそういう状況の中でこそ、その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集めるという、そういうことがここで書かれているわけです。驚くべきことを語られているわけですね。つまり太陽が暗くなって、月は星は光を放たず、星は天空から落ち、天体を揺り動かされるというのはある意味非常にこう物理的なというか自然の世界の中で起こるこう大断言と、宇宙規模において行われるこう世界の秩序の崩壊ということが言われて、これはある意味でこう自然の世界の中のこう出来事ですよね。この自然の世界の出来事のただ中にその人間的なって言いましょうか、あるいはそのパーソナルなとか個々の人間に関わるそういうその個々の運命の個々の人間の運命に関わるこう出来事が起こると、それは人の子がその時に人の子がというのが2回繰り返されていますけれど、その時に人の子がつまり人の子つまりイエス・キリストですね、そういう方が 私たちのところにその来られて、栄光と力、力と栄光とを帯びて、雲にこう乗ってくるっていう、そういう、まあ、ファンタジスティックだって、そういう、こう情景がここにこう書かれているわけですね。この私たち聖書を読むときに、このコントラストっていうのはとても大事だと思いますね。それからこのこう外の世界というか宇宙規模で行われる出来事の中で一つのこう人間的な一人一人の個々の運命に関わることが深くこう取り上げられているというこのコントラストというか、それが私たちこう聖書が私たちに伝えるこう大切なこうメッセージということだと思いますね。で、私たちは太陽が暗くなったり月が光を放ったなくなったら、それはもう全世界に及ぶことで、全人類に及ぶことで、あるいはこう良い人も悪い人も関係なくその中で生きているものは、人どころか全ての動物も全ての生物も全てがに及ぶような、そういう出来事ですよね。そういう出来事のただ中にあって、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってきて、そしてその人の子が天使たちを使わして、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを地上から呼び集めるということですから、そこで本当に呼び集められているものっていうのは一人一人ですよね。一人一人にそのメッセージがこう届いて、そして一人一人はその場所から歩いてこう集められていくっていう、こういう事態が終わりの時にその及ぶのだっていう、そういうことが書かれているわけです。で、私たちの誰もそういう事態をこう見た人はいないですよね。これから起こることですから、そしてそれはその本当にこうそれがどういう状況であるのかと、科学的に表現するとどういうふうにことになるのかということは、いろんな言い方ができるんでしょうけれども、しかしそれは当たってるようで当たってないようで、それはよくわからない。でもしかし主イエス・キリストは私たちにこうそういう終わりと、そういう終わりの中での救いという、そういうことがここにこう書かれているわけです。非常に興味深いことは、その時に来られるその、まあ、想像の秩序そのものがこう混沌に帰してしまうような、あらゆる光が全くこう消えていくような、そういう、こう現実の時に人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくると、人の子が天使たちを遣わして、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれる人たちを地上から呼び集めるというふうに言う時に、そこで来られる人の子っていうのは一体誰であるか、私たちは知っています。その人の子っていうのが一体誰であるか、私たちはその名前を知っているし、その人の子が私たちの中でどのようになさった方であるかということについて、そしてまた私たちはどのような方としてその方に従ってきたかということについて、未知ではない、知らないものではない、全く知らない怪物が、全く知らない未知の不思議な、得体の知らない、そういうものが私たちのところにやってきて、天の雲に置いて力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるという、そういうことではないということですよね。人の子がイエス・キリストという私たちの知っている名前の方が、そしてイエス・キリストという方が私たちのために罪を負い十字架にかけられ、そしてこう復活をして、こう父なる神の右にあって私たちのためにこう取りなしてくださる、あの方が私たちのところに来るのだ、大いなる力と栄光と帯びて雲に乗ってくるっていう、そういうことがここで言われているわけです。ちょうどこの前、コリント第一の手紙の13章の最後のところを読むときに、私たち今はおぼろげにしか見ていないけれども、その時には私たちが知られているように私たちも知ることになるっていう、そういう非常に興味深い言葉があることを一緒に学んで、その中にある深いその慰めのことを深く思い起こしましたけれども、その時に私たちが知られているように知ることになるっていう、そういうふうにして、しかも知られているっていうふうに言う時には、そこではイエス・キリストの名をもって知られているっていうことで、イエス・キリストの衣を着た者として私たちを知ってくださると、その知ってくださる私たちの実態が一体何であるかということについて、私たちはその最後の時にはこう知ることができるようになると、こういうふうにこう語られています。人の子が大いなる力と栄光と帯びて雲に乗ってくるということ、その時に 私たちはその時に人の子がと顔を合わせて、私たち一人一人が天の果てから天地の果てから天の果てまで呼び集められる、そういうところからこう呼び集められるというのは、その私の存在なんて、果ての果てで、全く誰にもこう目を留めていただけないという、そういうその存在である、もう天の果て地の果て、どんなにこう隠れた存在であったとしても呼び集められて、彼によって司法から呼び集められて、こういう時を迎えるんだって。つまりここにこう私たち の、 そのキリスト者 の、 その向かっていくその歩み方っていうんでしょうか、どこに向かって私たちは生きているのかということを深くこう指し示すことが、慰めのある、またこう救いに向かう私たちの歩みというものが深く描かれているわけです。このことをこういうその創造の秩序そのものがこう混沌に帰していくような、そういう時にこそ主の救いがあると、人の子が来る、再臨があるという、そういうメッセージがこのところにこう示されているわけですが、そのことをその考えるために、その2つの例え、2つの例えを持って、私たちにそこから学びなさいということが次に言われていることなんですね。で、一つはイチジクの木の教えということで、イチジクの木っていうその、まあ、生物で、イスラエルの地方で四季が落葉、四季の動きによって落葉をして、そして春になったら芽が出て、緑がもたらすところまでこう成長するっていう、そういう植物っていうのはあんまりないんだそうで、イチジクがその代表だっていうんですよね。で、そこでまあイチジクの木から学びなさいっていうふうにこう言われてるわけです。イチジクは冬になったら葉を落とし、そしてまた春になったら実をつけ、春になったらこう芽が出てくるっていう、そういうまあ一つの果物の一年というものをそうするんだそうで、そういうことになりますと、ここに書いているように、枝が柔らかになると柔らかになり、葉が伸びると夏の近づいたことが分かると、それと同じようにあなた方これらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさいと、はっきり言っておく、これらのことがみんな起こるまではこの時代は決して滅びない、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないというふうにこう言われています。つまりそのイチジクの葉の成長っていうのはちゃんと段階を追って秩序正しいですよね。もちろん日によって年、日差しの具合によってこう年によって今年は早く芽が出たとか遅く出たとかっていろいろあるだろうし、今年の実りはたくさんあったとか今年はあんまり良くなかったとかって、そういう時があるに違いないけど、いずれにしても植物の成長っていうのはある意味で非常にこう秩序的なものですね。無秩序に物事ができるわけではありません。で、まあ、生命的なものでありながら一つのこう秩序の中で生きている人間が成長するのも同じことですよね。で、そういうようにちゃんと印を見て、その時々の印を見て、あなたは考えなさいというね、これらのことが起こるのを見たら人の子が戸口に近づいていると悟りなさい、これらのことっていうのはこれまで述べてきたような一つのなんていうかこうキャタストロフ的な、ね、こう創造の秩序そのものが壊されていくような、そういう事態、そういうことがその起こってくると、地震がありました、それからいろんなこう天災がありましたとかっていろんな時々のその印っていうのがあるっていうね、そういう時こそ人の子が戸口に近づいていると悟りなさいっていうね。つまりさっきの話の中にも、太陽の光がなくなったり星がこう光を放たなくなっていくっていうような、こう大変な事態っていうふうなものがあって、もう私は終わるかもしれないっていうふうにこう大変なこう危機にさらされる時、そういう時こそ人の子が戸口に近づいてるんだっていうふうにこう、悟りなさいっていうふうに、ね、で、終わりの時は初めの時っていうね、終わりの時こう破滅の時は救いの時っていう、そういうこう対比がここでこう言われてるっていうことですね。そういう中で天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないって、これまたこの書目録の中で語られた大変有名な言葉が ここで語られています。天地を滅びる、天と地はそれこそこう神の創造世界ですよね。その世界はその終わりを迎えるというふうにこう言って、確かな終わりがあるということを言っている。しかし終わらないものがある、私の言葉だと。 私の存在だというこういうふうに言ってるわけですね。こういうふうにして時が近づいているということをそのちゃんとこう印を通してこう知りなさいというこれがあの一軸の木の例えを通してその語られることです。ところが今度は次の例えはですねこう門番に例えているわけですね。家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだと。で、この門番の例えとあの一軸の木の例えっていうのは矛盾してますよね。一軸の木の例えっていうのはちゃんと時があるよって生物が育つように芽から枝が枝から花が花から実がっていうふうにこうちゃんとこういうふうにこう秩序だってあの順序があるよとだからその印をよくこう見ておきなさいっていうそういう教えなんですけど門番の例えはその日その時は誰も知らない天使たちもこも知らなさいと指示だけはご存知であると気をつけて目を覚ましていなさいっていうことですからいつ来るかは突然のようにしてこうやってくるようなものに対していつも目を覚ましていなきゃいけないっていうこういうあのことでこう何が印かっていうその印がないっていうふうにこう言って計画なしに帰ってくるこう人のことをいつでもあの待っていなければいけないようなそういう、 こう状況だというふうに言いますから一軸の木の例えと門番の例えっていうのはちょっと矛盾しているようにこう見えるんですけれどもこれが現実だっていうことでしょうね。終わりを迎える私たちの中でその日その時は誰も知らないいつその終わりの時っていうのは来るかっていうのはそれは私たちが終わらせる終わりではなくて神様が私たちの世界にこういうふうにこうもたらしてくださるこう終わりっていう私たちが近づくのではなくて人の子が近づいてきてくださるその時っていうのはそれはその日その時は誰も知らない私たちが計画をし私たちの時の中で生きるのではなくて神の時の中でこのことが起こるだから目を覚ましていなさいといつ家の主人が帰ってくるのか夕方か夜中か鳥の鳴く頃か明け方かあなた方には分からないからである主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれないあなた方に言うことは全ての人に言うのだ目を覚ましていなさいつまり目を覚ましていなさいということが何回もここで使われていましたね。こういうことが語られています。私たちは確かにここに書いているように世の終わりっていうものあるいは私たちの終わりっていうのは一体どういうふうにして来るのかっていうことは誰も計画できません。それはまさに向こうから来るものですよね。向こうから来るっていうことを考えるから私たちは何とか自分で分かりたいと思って何とかそのために保険をかけたりそれからこういろんな人間的な手立てをこう作ってできるだけ楽をしたいっていうか安心していたいっていうかそういうことでこう、懸命に努力をしていると、年を取ってくればくるほどその時は近いっていうことはだんだんそう分かりますからその時をどういうことやろうかといろいろこう思い巡らしてはそこでこう社会的な制度とかあるいはこう自分の心備えとかっていろんなふうにしてこう考えるわけですけどでもその日その時は誰も知らないまさにその通りでね。しかしここでこう書かれている基本的なメッセージはもう本当にそこでこう信じて生きるかそしてこのものは手になれないっていうふうにしてこう考えて生きるかってここにおいて私たちのそうなんていうか生き方っていうのは全く違ってくるね。つまり私たちは本当にこう深く危機が及ぶと終わりが来るってことはそれは危機ですよね。私たちの死という現実をとってみてもそれは一つの危機ですよね。でその危機っていうふうにこう向かってくるときに私たちはこう否応なくそこにこう吸い込まれていくようなこう追い込まれていくようなこうそういう状況っていうのを経験するわけで、ね、しかし聖書のメッセージはそこでこそクリスマスだっていうね。そこでこそキリストが来る人の子が私たちのよく知っているキリストが私たちのところに近づいてきてくださる人の子が戸口に近づいているんだそういうふうに考えてその時に向かって私たちは喜んでお迎えすることができるようなそういう備えをしなければいけないと目を覚ましていなければいけないとこういうことがここでこう言われているわけです。私たち の, 時代とかこう世界っていうのはこう見てると本当にこう人と人とがそれぞれこう平和を作る世界を一生懸命こう目指しながらこう戦いをしていると正義がこう通用するようにというふうになんとかこう願いながら さまざまな法的な整備とか社会的な制度というふうなものを整えて、人間の人権とか、それからこう社会のこう民主的な社会とかっていう、そういうふうなものをこう懸命にこう作っていこうとして、平和をこう作り出そうとこうしています。で、そういうものが進んでいけばいくほど、どっかでこう深い破綻の姿がこう見えてくるというか、そういう事態をこう迎えます。豊かになって安心してこう生きていけると、経済的にも豊かになったっていうふうにこうなればなるほど、深いところで格差が生じてくるっていうか、深いところでこう思いもかけないような、こうなんていうか、こう空虚な心の状況というものを見ることができるようになって、まさにこう時代、世界っていうふうなものがこう、この時、この世の時というふうなものがこうどこに向かってこう進んでいくのかっていうことをこう暗示させるような、そういうこう出来事っていうのは至るところでこう毎日の出来事の中で私たちはこう知らされていきます。そういう中で、そのキリスト者に与えられているその希望っていうのは、その中で何とかこう上手に生き延びていくっていう、そういうことよりは、こう終わるべきものは終わるんだっていうことを考えると同時に、その終わりの中でこう来るところの深いこう救いっていうのものが一体何か、でこれをしっかりと見ておかないとですね、そしてそこに向かって生きているっていうことが深くこう私たちのうちに、まあ、こう心にしっかりとこう定まっていないときにですね、こう我々のこうさまざまな関係の中で右往左往しますよね。我々の教会はどういうふうになっていくのか、なんていうか考えると、人間的なさまざまな出来事っていうふうにこういうふうにも考えてみると、やっぱりそこに右往左往する、私たちどうなるんだろうと、一人一人はそこでこう揺り動かされるものをこう経験します。揺り動かされるものを経験するときに、そこに来るところの本当にこう深いこう上からのものって一体何か、そこに私たちが目をしっかりと注いで、そこに向かって生きていくっていう、こういう生き方が私たちにこう求められているわけです。アドベントの時っていうのは、アドベントスっていうのは、アドベントって、ウェントスっていうのは行くっていうね、来るとか切るとか動くことでね、アドっていうのは何々までっていうね、こうつまりアドベントスっていうのは来る時までっていう、そういうんですけれど、イエス様が来る時までの生き方をどういうふうに生きるか、主が私たちのところにこう来てくださる、訪れてくださる時に向かって私たちをどのように生きていくかっていうの、これがそのアドベントの基本的な生き方になります。私たちもそういうふうにして、終局の終局っていう、本当にそうなんていうか、こう想像の秩序さえ覆されていくような終局の時の、その時にこそ人の子が来るっていう、このメッセージをね、深く私たちのうちに留めて歩みたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの血なる神様、御言葉を通して私たちの心をアドベントの心に、主が来てくださる時に向かって方向づけを与えてくださり、私たちも日々の生活の中でそれがどのようにしてであるか、また私たちのところに来てくださる方がどのような方であるかについての思いを御言葉を通していよいよ深めたいと願っています。あなたのその来てくださることの中で含まれている、そこに担われているところの深いあなたの御思いを、私たちもまた御言葉を通して深く知ることにおいて、私たちもまた主を待ち望むことものとなることができますように、どうぞ導いてください。主の祈りを祈りつつ、私たちはあなたの御国が来ることを、そしてまた日々の糧が与えられることを、そしてまた滅びに合わせないように悪から救い出されして救い出していただくことを日々の生活の中で祈っています。その祈りを私たちの心からの祈りとさせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。